この朝も皆さんと見たい御言葉はヨハネの福音書10章です。聖書を持っていればぜひ開いてください。ヨハネの福音書10章です。ここ数週にわたって一緒に学んできました。この10章も今日でおしまいです。今日は最後に残された31節から42節を通して、良い羊飼いであるイエス様に私たち一人一人がどう応答するのかを考えてみたいと思います。ここにいる一人一人、私たちの応答です。改めて今ちょっと考えてみてください。イエス様とはどれほど素晴らしい良い方なんでしょう。この10章は私たちにその姿をさらにはっきりと教えてくれていました。この方はまず羊の門でした。人が救いへと至る道は人それぞれに様々に選択肢があるわけではありません。人は自分の好きな道を行っていけば最終的にはみんな同じ場所にたどり着くのでもありません。門であるイエス様を信じることを通してのみ私たち罪人には救いがありました。誰であれ信じるすべてのものに救いを、本当の満足を与える、そのために来てくださった羊の門、それが良いイエス様でした。またこの方は羊の門であるだけじゃありません。この方は良い羊飼いでもありました。イエス様は羊飼いでした。文字通り羊のためにご自分の命を捨てることを喜びとされたお方でした。私たちはいつでも覚えていることができます。あの十字架を覚えるとき、あの十字架にイエス様がかかられたのは誰かに強いられてからではありません。無理やりいやいやながらあそこに引きずられていったのでもありません。良い羊飼いは羊を愛するその大きな愛のゆえに自ら進んで命を捧げられたお方でした。イエス様を十字架につけたのは釘ではありません。羊に対する愛でした。またすごいのはこの犠牲的な愛というのは羊に対する知識に基づいたものでした。羊飼いであるイエス様は羊である私たちのすべてをご存知の方でした。私たちの名前だけじゃありません。私たちの過去も、私たちの過去の過ちも、今の弱さや愚かさも、またこの先に犯していくその罪すらも、すべてのことをご存知でした。イエス様があの十字架にかかったその時、イエス様の目から隠されていたものは何一つとしてありません。私たちの罪深さのそのすべてを知っていました。私たちが自分の罪深さを知っているそれ以上にこの方は罪深さを知っていました。しかしそれでもなおご自分の羊を愛した主は羊のために死なれました。良い羊飼いは羊の良い部分を見てではありません。最も醜い部分を見てなお、私たちが目を背けたくなるようなそんな最も醜い部分を見てなお、ご自分の命を自ら捧げてくださった愛のお方でした。これだけでもイエス様は良いお方です。でもこれに加えて感謝のことに、そんな羊飼いを信じて救われた者は皆その羊飼いの手の中にあっていつまでも安心を見出すことができるんだと、その約束さえ与えられていました。先週見ました28節から30節のところ、父なる神と一つである御子イエス様は羊に対してこんな約束を与えてくれます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つですって。ここ数週間もう何度も言いました。皆さん、羊自身は無力です。羊は自分で自分の身を守る術持っていません。愚かで いろんなところに怯え、簡単に迷子になってしまうこともあります。羊というのは一人では到底自分で生きていくことはできません。でもそんな羊である私たちのために喜んで命を捨て、そんな羊である私たちのことを誰よりもご存知でおられ、そしてそんな羊である私たちのことをいつまでも守ってくれる、そんな良い羊飼いであるのがイエス様でした。これほどの良いお方を前にするその時、ここにいる私たちは皆問われることがあります。それは、私は、あなたはこの方にどう応答するのかということです。イエス様を前にして、人は単にああすごいねって、そうやって感動したり、ああそうなんですねと、そうやって知識として納得して通り過ぎていくことはできません。かつてキリスト教の聖髄という本の中で C.S. ルイスもこんな言葉を残しました。皆さんのレジュメに載せておいたので、ちょっとそれを見ていただくと、彼もこんな言葉を残します。あなたは選択しなければなりません。イエスは神の子であったし、今も神の子であるのか、それとも狂人、またはそれ以上にひどい何かかです。あなたは彼を愚か者として退け、悪魔として唾を吐き殺すこともできます。あるいは彼の足元にひれ伏して、主であり神であると呼ぶこともできます。しかし彼を単なる偉大な人間の教師だったなどと言って、恩着せがましく評価するような愚かなことはやめましょう。彼はその選択肢を残さなかったし、そのような理解を許しておられないからですって。今日私たちが見ようとしているこの御言葉、この御言葉の中には、良い羊飼いと出会った者、出会った者たちの2つの応答が記されています。最初に言っておきます。ここにいる私たちもこの2つの応答しかできません。一体どんな応答でしょう。それをよく考えてみましょう。そしてこのメッセージの最後には、自分がよく考えてください。この良い羊飼いであるイエス様に、自分はじゃあどんな応答をするのかって、そのことを今日は一緒に考えましょう。ではまずは御言葉を一度読みします。31節のところから42節のところまで一度読むので、よく見てください。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に、私は言った、お前たちは神々であると書いてはいないか。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものでないから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためです。そこで彼らはまたイエスを捕らえようとした。しかしイエスは彼らの手から逃れられた。そしてイエスはまたヨルダンを渡って、ヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれ、そこに滞在された。多くの人々がイエスのところに来た。彼らは、ヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話したことは皆真実であったと言った。そしてその地方で多くの人々がイエスを信じた。では早速一つ目の応答から考えてみましょう。良い羊飼いに対して取れる応答、一つ目は拒絶することです。一つ目の応答、それは拒絶することです。拒み続けることです。御言葉よく見てください。イエス様の言葉を聞いていたユダヤ人たちの取った行動がこう書かれていました。31節、 ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げたって。この場面を思い浮かべてみてください。イエス様を憎んでいた彼らは、私と父とは一つですというその言葉を聞いて、その命を奪おうと石を取り上げました。彼らはこの時ちょっとした怒りに支配されていたんじゃありません。なんでわかるかって、まず皆さん、この時代イスラエルはローマの支配下に置かれていました。それゆえにユダヤ人たちは自分たちの手で誰かを死刑にする、その権限が与えられていませんでした。彼らは自分勝手に人を殺すことなんてできなかったわけです。本来であれば彼らはまずローマ当局に掛け合って正式な手続きを踏むことが必要不可欠でした。でも皆さん、怒りに駆られていた彼ら、何してます？何しました？そんな法律の手に判断を委ねようなんて一切考えはありません。激しい怒りに燃えているその中にあって、彼らは自分自身が裁判官として同時に死刑執行人かのように振る舞っていたわけです。あんなもの聞いたことないって、このものを今すぐに手をかけなければならないって、そうやって石を取り上げました。でもね、皆さん、それだけじゃありません。それに加えて、ここで使われていた石を取り上げたっていうこの言葉、石を取り上げたって聞くとどうです？なんかその場に落ちていたその石を拾ったみたいな、そんなイメージを持つかもしれません。でもそうじゃありません。この取り上げたっていう言葉には、何かを運ぶとか持っていくっていう意味が含まれていました。取り上げたっていう言葉には、何かを運ぶ、持っていくっていう意味が含まれていました。ということは何か分かります？おそらく彼らがこの時いたソロモンの牢には石がありませんでした。怒りに支配された彼らは何したかって、イエス様の言葉を聞いて神殿の別のところに行って、そこで石を拾って、わざわざそれを運んできて、そしてそれを持って石打ちにしようとしたわけです。彼らの怒りというのはちょっとしたものじゃありませんでした。その怒りは手に負えない、制御できない、激しく大きな殺意を秘めたものでした。イエス様はその時、この時、それほどまでに怒り狂った者たちに囲まれました。じゃあそんな怒り狂った者たちを前にして、イエス様はどんなふうに振る舞ったんでしょう。その様子が32節に書いています。32節、イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を打ち打ちにしようとするのですかって。イエス様が取った行動は、その場から逃げ出すことでも恐れを抱くことでもありませんでした。自分に殺意を燃やしている者に怒りをぶつけることでも、先に彼らのことを滅ぼし尽くすことでもありませんでした。イエス様には滅ぼそうと思えばその力はありました。それでもイエス様はただ静かに穏やかに質問したわけです。私は父から出た多くの良い技を示しました。一体どの技のために石打ちにするのですかって。イエス様はご自分の命を奪おうと怒りに駆られているそのようなものにも変わらずに忍耐深く接しました。そんな彼らを突き放そうとせず、ご自分が何者なのかということを何度も何度も彼らに考えさせようとしました。ここで良い技って出てきましたね。良い技と訳されていたこの良いっていう言葉には、喜ばしいとか称賛に値するそんな意味も含まれています。良い技っていうのは、喜ばしい、称賛に値する素晴らしい技ってことです。そして思いません？イエス様がこれまでに成してきた御業というのは、どれを取ったとしても誰の目にも喜ばしいものでした。誰からも称賛を受けるべきものでした。だって何しました？38年間歩けなかったそのようなものを歩けるようにしました。 5つのパンと2匹の魚を持って大勢のお腹を空かしたそのような群衆を養うこともありました。生まれつき盲目だったそのようなものを見えるようにすることもありました。それだけじゃありません。社会からのけものにされていた病人たちを何人も大勢癒してあげて、悪霊に疲れていたそのものから悪霊を追い出して、そしてあろうことか死人さえもよみがえらせていました。そのすべてが力と知恵に満ち溢れていた称賛にのみ値する御業でした。どれをとっても喜びにあふれたそんな素晴らしいものだったわけです。そんな喜ばしい主の働きに心を止めれば、礼拝を捧げても石打ちをしようなんて結論にたどり着くはずはありませんでした。憐れみ深いイエス様は自分の命を奪おうとするその者に対してでさえ良い技を思い出しなさいって、私が何をしてきたかを思い出しなさいって、私が誰なのかを考えなさいって、そうやって命の奪おうとする者にさえ救いの道を示そうとしました。しかもですよ皆さん、彼らの行動はこれ今回が初めての話じゃありません。この者たちは言われていました。10章の31節でまた石を取り上げたって。またってどういうことです？またってことは前があるってことです。この人たちは覚えてますか、以前にもイエス様のことを殺そうとして石を手に取った者たちでした。彼らの持っていた怒りは、彼らの持っていた憎しみは、彼らの持っていた苦みというものは長くに続く非常に罪深いものでした。しかしそれでもこの方は忍耐深くあられたわけです。すごいと思いません？良い羊飼いである主はどんな時であれ、どんな相手にであれ、恵みを憐れみを示そうとするお方でした。この姿こそ私たちの模範でもありました。じゃあ皆さん、そんな忍耐深い主の問いかけに対してユダヤ人たちはどう答えるんでしょう。続きを見てください。33節にこう書かれています。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。ここで気づきますか。彼らはイエス様が良い技を行っていること自体を否定はしませんでした。彼ら自身もその力ある御業というものを認めていました。言われてましたよね。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありませんって。彼らは一言も、あ、それは悪い技です、そんなことは言いませんでした。彼ら自身も分かってました、良い技だって。でもイエス様を憎んでいた者たちにとって奇跡なんてどうでもよかったということです。悪霊を追い出す力って、そんなことは今はどうでもいいですって。生まれながらに盲目だった人を癒すことができるその力、そんなものは二の次ですって。問題はあなたが自分を神として冒涜したことですって。悲しいことに罪に汚れた彼らの目はあまりにも盲目でした。目の前で起こっているその御業は間違いなく人に説明ができるようなものではありませんでした。5つのパンと2匹の魚で男性だけで5,000人、いや女性や子供合わせれば2万人のものを養うことができるその力、嵐を鎮めるその力、誰かをよみがえらすことのできるその力、神様にしかできないその喜ばしい御業が彼らの目の前ではなされ続けていました。巫女は誠の神様でした。でもそれでも信じたくない人たちは信じないでいられるその理由を探すことに懸命だったわけです。D.A. カーソンという一人の先生も彼らの態度に関してこんな説明を残してました。レジュメに載せたのでちょっと見ていただくとこう言われています。ユダヤ人たちはイエスの御業が意味していることを 真剣に考え抜こうとはしませんでした。彼らはいつでも何らかの理由をつけてそれを退けることができたのですって。不信仰の問題というのはいつも同じです。この当時もそうだし今の時代も変わっていません。証拠の足りなさが問題じゃありません。明らかにされているその真理を自分のこととして受け入れたくないというその心の固くなさに問題がありました。不信仰な心、神様を信じたくありませんって、私にとってイエス様なんて関係ありませんというその不信仰な心は、そこに光がないから拒絶するんじゃありません。光を愛したくないから拒絶するわけです。ここにいる私たち一人一人もかつてはそんなものでした。かたくなに神様を拒み続けていました。そしてそんな私たちがもし真理に気づくことができたのであれば、良い羊飼いの愛の素晴らしさに気づくことができたのであれば、それは皆さん私たちにとって神様の大きな憐れみでしかありません。神様の助けがなければ私たちは誰一人として主を信じることはできません。ユダヤ人たちはあまりにも固くなでした。実際に神であるその良い羊飼いを拒み続けました。じゃあそんな者たちに対してイエス様は何されるんでしょう。今度こそイエス様は見放されるんでしょうか。いくら語っても耳を傾けません。そんなあなたたちにはもう知りませんって、そのように身を引かれるんでしょうか。 イエス様は救いの御手をまだ差し伸べられました。そのような者たちに対してもまだご自分が確かに神であるんだということをさらに考えさせるために、特に2つの面からイエス様は主張されるわけです。どんなふうにイエス様はご自分が神であると訴えるのか、続き見てください。34節から38節に2つ出てきました。34節こう書いてます。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々であると書いてはいないか。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから。私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても業を信用しなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟りまた知るためです。どうです、読み取れました？2つありました。イエス様はご自分が神なんだって、誠の神なんだということを2つの面から言いました。1つ目はイエス様はまず律法、ここでは特に旧約聖書から主張をされました。イエス様はご自分が誠の神なんだということをまず律法、旧約聖書から主張されました。34節のところにこんなふうに書いてましたよね。イエス様は彼らに答えられた。あなた方の律法に、これは旧約聖書のことですけれども、あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々であると書いてはいないかって。ユダヤ人たちは旧約聖書をよく知ってました、精通してました。だからイエス様は彼らに言うわけです。あなたたちの律法に、あなたたちが持っているその旧約聖書に、私は言ったお前たちは神々であるってそうやって書いてませんかって。でこれだけを私たち聞くとちょっと分かりませんよね。何の話をしてるのって。でそのことをちょっと理解するために、背景を知るために、この御言葉が引用されているのはもともと詩編の82編なので、詩編の82編をちょっと一緒に見ておきたいと思います。詩編の82編を、まあ、聖書持ってて開けるのあればぜひ自分の目で見てください。詩編の82編82編の ところ2節のところから読むんですけど、ちょっと皆さん覚えておいてくださいね。この82編というのは民の間で不正を働いていたイスラエルの裁判官を神様が非難している様子、場面が描かれています。神様はこの詩編の82編の中で不正を行うそのイスラエルの裁判官たち、裁き主たちに非難を与えるわけです。それがまず2節から5節にこんなふうに書いてました。見てください。いつまでお前たちは不正な裁きを行い悪者どもの顔を立てるのか。弱い者とみなし子のために裁き、悩む者と乏しい者の権利を認めよ。弱い者と貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から救い出せ。彼らは知らない、また悟らない。彼らは暗闇の中を歩き回る。地のもといはことごとく揺らいでいる。って本来であれば神様の代わりに義を行うべきなのは裁判官でした。でもそんな裁判官たちはこの時弱い者たちのことをないがしろにし、そして悪者の顔を立ててました。本来やるべきその働きをなしてなかったわけです。だからそんな彼らに対して神様は裁きを警告するわけです。6節7節、特に6節が引用部分になりますけど、こう書いています。私は言った、神様は言った、お前たちは神々だ、お前たちは皆意図高き方の子らだ、にもかかわらずお前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れよう。ってわかると思いますけど、ここで神様はそのイスラエルの裁判官たちのことを神々って言いました。でもこの神々って言ったのは文字通りの意味で言ったんじゃありません。彼らは裁判官でした。彼らはただの人間でした。ただそれと同時に彼らは本来神様の代理人として、神様の代弁者として裁きを下す、そんな立場にあったからこそ神々というその称号で呼ばれたわけです。上の立場の者としてただの人を神様は神々と呼びました。悪い人間に過ぎない、そんな裁判官が旧約聖書の中を見ると、旧約聖書の中で神々と呼ばれることがあったわけです。ですか？人が神々と呼ばれることがありました。そのことをイエス様は持ち出すわけです。もう一度ヨハネに戻っていただいて、ヨハネの10章を見ると、もう一度読みます。34節から36節のところ、今のことを頭に入れて読むと多分わかると思います。34節から36節、イエス様こう言いました。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に、あなた方の旧約聖書に、私は言ったお前たちは神々であると書いてはいないか。もし神の言葉を受けた人々、裁判官のことですけど、神の言葉を受けた人々、裁判官たちを神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから、廃れるものではないから、私は神の子であると私が言ったところ、言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたもの、私について神を冒涜しているというのですか。ってイエス様のポイントは明白でした。イエス様は小さいものから大きいものへと論理を展開していました。単なる人間でさえ神々と呼ばれることがあったのなら、父なる神から使わされた私が神の子と呼ばれるのは当然の話じゃないですか。って神様の言葉を受けた人たちのことを神々と呼んだのであれば、神の言葉そのものである私が神の子と呼ばれるのは当然の話ではないですか。って人が神々と呼ばれることがあるのであれば、神から使わされた私が神と呼ばれたところで、あなたたちにはそのことを非難する筋合いはありませんって。自分こそが神の誠の神だと、神の子だと口にする権利があるんですって、そうやって御言葉を引用してイエス様は答えていたわけです。訴えてたわけです。あなたたちが知ってる旧約聖書にもそうやって書いてるでしょって。でもイエス様は旧約聖書の面からだけじゃありません。加えてご自分が行っていた御業からも、自らが神であるということをまた主張されていました。 旧約聖書の面からだけじゃありません。加えて、これに加えてご自分が行っていた御業からも、自らが神であると主張されていました。初めにも言われていたことを再び繰り返し強調したわけです。37節からもう一度見てください。37節から38節でイエス様こう言いました。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても業を信用しなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためですって。イエス様はご自分の言葉に耳を傾けようとしない人たちに言いました。言葉がじゃあ信じられないのであれば、私の行う技を信用しなさいって。私は父なる神から使わされた神の御子であるって、そうやって訴え続けてますって。それが本当なのかどうか、これまで私が行ってきたその技を調べてみなさいって。そしてそれが父から出た御業なんだと、そうやって見えるのであれば、分かるのであれば、その技によって私を信じなさいって言えるのは、もしイエス様の言葉と御業がかけ離れたものであったら、イエス様は信用を大きく失いました。言ってることとやってることが違っていれば、この方を信頼を置くことのできない、そんな存在でした。いや、神様ではありませんでした。でも御子であるイエス様は、言葉においてもその御業においても常に父なる神様と一つでした。この点に関してイエス様も何度も口にしています。イエス様はご自分が何でこの地上に来たのかということを繰り返し、その目的を教えていました。ちょっと戻りますけど、ヨハネの6章を見ると、ヨハネの6章の38節にこんなふうに書いています。ヨハネの6章の38節に、イエス様ご自分が来た目的をこう言いました。6章の38節、私が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためですって。イエス様が来た目的は、自分の心をなすためではなく、父なる神の御心をなすためでした。父なる神の技をなすためでした。実際イエス様のその歩みを見ていた者たちは証言もしています。例えばあのニコデマもこんな風に言いました。ヨハネの3章の2節のところで、夜にイエス様のもとにやってきたニコデモが言います。ヨハネの3章の2節のところで、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエス様のなしていた話していた言葉と御業というのはバラバラじゃありませんでした。それらは常に一つに結びついていました。イエス様はご自分が確かに父から使わされた神の御子であること、まことの神であることを証明し続けていたわけです。聞こうとしない、怒りを燃やしている、そのようなものに対してイエス様は言いました。私が成してきた明らかな御業を見なさいって。それを見たら分かるかなって書いてました。その結果、何のためにそれを見なさいと言ったかって、その結果、かたくなな彼らがそれを見て、父がイエス様のうちにおって、イエス様のうちに父がおることを心から信じて、イエス様に会って救われるためでした。すごいと思いません？イエス様の話していた相手は、イエス様のことを聞こうとしてた相手じゃありません。手に石を持っている者たちでした。でもそのようなものに対して、イエス様はここまで丁寧に説明しました。ここまで忍耐を示しました。自分の命を奪おうとする者に対しても、悔い改めの機会を与えました。ご自分が誰なのかということを教え続けようとしました。じゃあそんなイエス様に対して彼らはどう応答したんでしょう。どう応答したでしょう。残念ながら、その憐れみの手を拒みました。39 39節こう締めくくられています。39節、そこで彼らはまたイエスを捕らえようとした。しかしイエスは彼らの手から逃れられたって。彼らの前には良い羊飼いがいました。なす御業はすべて父なる神の御業をなしていて、憎しみを燃えるそのような者たちの間に対しても変わらず救いの手を差し伸べようとしたのが憐れみ深い誠の神でした。その者が目の前にいました。でもそれでも彼らはこの方を最後まで拒み続けました。証拠の足りなさじゃありません。心の固くなさのゆえでした。良い羊飼いを拒絶すること、拒み続けること、それが一つ目に人が取れる応答でした。でもこれだけじゃありません。もう一つあります。次に二つ目の応答です。良い羊飼いに対して取れる二つ目の応答、それは信じることです。二つ目の応答、それは信じることです。残りの御言葉見てください。今までとは違って喜びの場面が描かれています。40節から42節、そしてイエスはまたヨルダンを渡って、ヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれ、そこに滞在された。多くの人々がイエスのところに来た。彼らはヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話したことは皆真実であったと言った。そしてその地方で多くの人々がイエスを信じたって。自分を捕らえようとするその者たちの手を去ったイエス様はヨルダン川を渡りました。そしてかつてヨハネがバプテスマを授けていた場所に来ました。この場所は皆さん、さっきイエス様たちがいた祭りで賑わっていたエルサレムとは全然違います。人里離れたはるかに寂しい場所でした。エルサレムに比べれば人もはるかに少ないような、そんな田舎でした。しかしそんな場所にいた数多くの者たちが町を訪れたイエス様のもとに次から次へとやってきたわけです。一体どうしてでしょう。こんな言葉が41節に書かれてました。見てください。41節、彼らはヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話したことは皆真実であったと言ったって。ここにいた人たちはかつてバプテスマのヨハネが何を語っていたのかを覚えていました。バプテスマのヨハネはどんな役割になってた人でした。覚えてます。バプテスマのヨハネが担っていた役割、ヨハネの中にはっきり書いてました。ちょっと戻りますけど、ヨハネの一章に戻って、一番最初に戻って一章の6節と7節を見ると、こんなふうに書いてました。バプテスマのヨハネは何をしていた人なのか、どんな役割を担っていたのか、一章の6節と7節にこんなふうに書いています。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためであるって。ちょっと飛んで23節見ていただくと、23節、同じ一章の23節、ヨハネのもとに調査団がやってきて、あなた誰ですかってそうやって聞かれたヨハネはこんなふうに言いました。23節、彼は言った、私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声ですって。ヨハネの役割は何だったでしょう。ヨハネの役割はただ光を明しすることでした。イエス様が来る前にそのイエス様の道を先に整えることでした。彼自体が言葉だったんじゃありません。彼は単なる声でした。後に来る言葉である救い主を人々が信じることができるようにと、人々にその救い主について語り続けるものでした。彼はその役割を忠実に果たしました。だからです皆さん、 この時やってきたイエス様を見て、人々はその言葉を聞いて分かったわけです。あのヨハネが言っていた、語っていたのはまさにこの人のことだって。あ、この人についてヨハネは証ししていたんだって。ヨハネが証ししていたことは全部が真実なんだって。そしてその結果、どんな応答を彼らはしました？多くの人がイエス様を信じました。多くの者たちがこの方が世に来られた神の御子であり約束の救い主なんだって、そうやって自分のこととして信じたわけです。ここにね、皮肉がありました。思いません？エルサレムにいたユダヤ人、特に民の指導者たちは誰よりも救世主の到来を、救い主の到来を待ちわびていました。来られるキリストがどんなお方なのか十分な知識も持っていましたし、目の前で驚くべき奇跡というものも何度も何度も目の当たりにしていました。ある意味でこの人たちこそイエス様を最も歓迎して叱るべきでした。でもそんな彼らがイエス様を拒んで石を取って石打ちにしようとしました。その一方でエルサレムから離れてイエス様からも遠く離れている場所にいるように思われたそんな人たちが喜んでイエス様を歓迎したわけです。まさにヨハネの福音書の最初でも言われている通りのことでした。ヨハネの一章の11節から12節にこう書いています。ヨハネの一章の11節から12節に、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったって。離れたところに住んでいた名もない人たちの前には、同じ良い羊飼いがいました。救いの手を差し伸べる、そんな同じ憐れみ深い誠の神が目の前にいました。そして彼らはこの方をそのまま素直に信じました。真実である方を疑わずに信頼して、その方を自分の主として、救い主として受け入れたわけです。良い羊飼いを信じること、それが二つ目に人が取れる応答でした。さて、ここまで御言葉の教え全体を一緒に見てきました。良い羊飼いの前に取れる応答を考えてきました。この真理に対して、じゃあ皆さん、私たち自身が今できる、今求められることは何でしょう。少なくとも2つのことがあります。一つ目に、もうシンプルです。羊飼いを拒むのではなく、信じることです。今まで見てきたこの真理に対して、じゃあ私たちが何をできるのかって、何が私たちに求められるのかって、一つ目に、羊飼いを拒むのではなく、信じることです。最初にも言いました。救い主に対する応答にはいろいろな選択肢があるんじゃありません。曖昧な中間地点もありません。感動してただ知識として認めることじゃありません。感動してただの知識でとどめているその状態は拒絶しているのと同じです。意味嫌っているのと同じです。ある選択肢はこの方を拒絶するのか、それとも信じるか、その2つしかありません。私たちは今日も見ました。この世に来られたイエス様の成した言葉も、御業も、隠されていたものじゃありませんでした。この方は確かに神にしかできないその働きをいつも人々の前で明らかにし続けました。イエス様は救い主として罪人に対して憐れみを示し続けました。その究極の姿こそ、あの十字架でした。あの木の上でイエス様はご自分の大きな愛というものを何よりもはっきりと示されたわけです。ある人は今持ってるかもしれません。ユダヤ人たちはここまでして憐れみを示されたのに、なんで拒んだんだろうって。でも問われるのは、私たちがどう応答するかです。私たちの目の前にもはっきりと主の御業と憐れみは示されています。 同じようにユダヤ人と同じようにあなたはそれに対して固くなに拒み続けるでしょうか。あの十字架での御業を見てもそれを固くなに拒み続けるでしょうか。それともこの方を神様として素直に認めて自分の罪を悔い改めて信じ従っていこうとするでしょうか。大きな愛を示してくださったこの方を心から愛して良い羊飼いの声に聞き従っていこうとするでしょうか。もしまだイエス様を自分のこととして知らない方がいるのであれば、どうか今日自分の救い主として主として知って帰ってください。自分自身の理解ができないのであれば、どうか神様の憐れみを今日祈り求めてください。どうか今日良い羊飼いのその愛を、その素晴らしさを、その良い羊飼いにある希望を知って帰ってください。そして自分は恵みによって救われましたって、感謝、その救いを感謝してるっていう、そんな皆さん、そんな私たちにも求められることがあります。何かって、2つ目にこの良い羊飼いを証しし続けていくことです。信じたのであれば私たちにできることがあります。私たちの持っている特権があります。何かって良い羊飼いを証しし続けていくことです。ちょっと立ち止まって改めて考えてみてください。皆さん、イエス様が救い主の救いの御手を差し伸べ続けた相手というのは一体どんな人たちだったでしょう。イエス様の言葉を素直に、あ、そうなんですねって、あ、それは素晴らしいですねって、そんなことを言ってた者たちだったでしょうか。いいえ、イエス様の言葉に全く耳を傾けようとしない者たちでした。憐れみを示し続けているそのイエス様のことを憎んで、怒りに駆られ石打ちをしようとするそんな者たちでした。もっと言えば、そんな彼らがこの数ヶ月後イエス様を十字架につけることを求めました。私たちが同じ立場に置かれたらどうするでしょう。自分を不当に非難し理由もなく迫害するような人がいるなら、そんな人に対しても喜んで福音を分かち合おうとするでしょうか。それともそのような人は罪の中で滅んでももう仕方ないですって、そうやって勝手に自分の心の中で線引きするでしょうか。良い知らせそのものであるお方、主はすべての人に福音を語りました。自分の命を奪おうとするそんな敵対する者に憐れみの手を差し伸べ続けました。皆さん、私たちは覚えていられます。神様の敵であった私たちが今救われたのも神様が憐れみの手を差し伸べ続けてくれていたからです。何か優れたところがあったからじゃありません。誰かが自分に福音を語ってくれて、そして恵み深い神様が私たちのうちに働いてくださったから、私たちは今その罪の許しの素晴らしさを知ることができました。ただそれだけです。そしてその福音の素晴らしさを知ったのであれば、なら私たちはそれを語り続けていくことです。すべての人に、たとえ固くなで自分に敵対するようなものに対してもです。もちろんそこに難しさは伴います。いつまでも聞こうとしないそのような姿を見れば、私たちはがっかりもするでしょうし、諦めを覚えてしまいそうになることもあるかもしれません。でもね、そんな時こそ思い出してください。この皆さん、今日私たちが見た箇所に凄まじいほどの励ましが書いてました。何かって、今回の箇所でバプテスマのヨハネに関して何て言われてました。41節もう一度見てください。彼について何て言われてます。こんな風に言われてますよね。ヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話したことは皆真実であったって。ヨハネは圧倒的な印、 奇跡を人々の前で行っていたわけではありませんでした。彼が成していたことは人をあっと驚かせるようなそんな力強い御業でもありませんでした。彼が成していたこと、それはただ声として忠実に後に来るキリストを語り続けることでした。そしてその結果どうなりました？皆さん、この時もうヨハネは亡くなっていました。でも亡くなった後、その働きは実を結ぶことになりました。絶えず語り続けていたその真理がある時多くの人たちの心を砕き、そしてキリストへと導くことになったわけです。ある人は考えることがあります。自分は言葉足らずなんですって。あの人のように巧みに説明はできないし、自分は証人として不十分なんですって。覚えていてください。証人にとって必要なのは派手さじゃありません。言葉の巧みさでもなければ、人を驚かせるようなそんな技でもありません。証人にとって最も必要なもの、証人にとって最も大切な武器、それはどんな時も忠実であることです。それが一番大切だってことです。ヨハネはどんな形であれキリストに目を向けさせようって、そうやって歩み続けました。彼の言葉も彼の生き方もキリストに目を向けさせ続けるものとして生きていました。だから後で人々は言ったわけです。彼がこの方について話したことは皆真実であったって。それ凄まじい評価だと思いません？皆さん、私たちが生きていくその歩みを見た人たちが、この人が証ししているキリストは確かに真実のお方だって、そんな生き方を私たち知ってるでしょうか？まだまだ足りません。でも皆さん、私たちに問われるのは凄まじい見業をなすことじゃありません。忠実であり続けることでした。どんな形であれ、私たちがキリストに目を向けさせようとするのであれば、その言葉を、その生き方を神様は用いることができます。今その身を見なくても後に用いることもできます。だからこそ自分の側で妥協したり諦めることはしないことです。自分の夫に対しても、妻に対しても、親や子供に対しても、孫に対しても、親族に対しても、友達に対しても、たとえ堅くなで敵意を表すそんな人に対しても、変わらずにキリストの福音を述べ伝え続けていくことです。皆さん、希望はあります。ヨハネの十章は私たちに教え続けてくれました。良い羊飼いのその羊は誰の声聞くって言ってました？良い羊飼いの羊は良い羊飼いの声を聞き分けます。その声に必ず従うようになります。思い出せば、かつて十字架につけるとそうやって叫んだ群衆の多くも後に福音に出会い、心を刺され変えられました。迫害者だったあのパウロもキリストに出会って変えられ、そしてキリストに仕えるものと召されました。信じるすべての人に救いを得さすことのできる神の力、その福音には私たちには想像もできないほどの力があるということです。それによって私たちも変えられました。じゃあその変えられた喜びを私たちは語り続けることです。私たちの務めはその喜びの知らせを忠実に語り続けていくことです。今週もこれから先、それぞれ使わされる場所に今から出ていきます。その場において証人として主の栄光のために共に歩んでいきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、あなたの大きな愛を覚えて心から感謝いたします。あなたが使わせてくださった良い羊飼いである救い主イエスキリスト、私たちは確かにさまよっていた羊でした。でもこの方が私たちのためにご自分の命を十字架で捨てられ、その命をもって私たちをあがなってくださいました。 私たちは今恵みによって信仰によって救われ、良い羊飼いのもとへと帰ることができました。その恵みを神様、どうか私たちが忘れることがないように、私たち自身がどんな時もこの恵みを受けたものとして喜び感謝するものとして生きていくことができますように、またその喜びを知ったものとして、まだそれを知らないものに喜んで伝えていくことができますように、かつて神様あなたに敵対していたものが今神様の施設として、この素晴らしい喜びを伝えられることは私たちにとって大きな特権です。ですからどんな時も忠実であることを求めて、一つ一つあなたのためになせますように。弱く愚かな私たちです。いろんなものにつまずきをします。だからこそ良い羊飼いであるあなたがいつも必要です。ですからあなたに目を向けて歩めますように。またこの中にまだこの良い羊飼いを知らない方がいれば、どうかその心をあなたが砕いてくださり、良い羊飼いにある救いを今日知ることができますように。素晴らしいあなたのただその皆だけが褒めたたえられることを期待して、すべてを感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。